お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。彼女はなぜロンドンに行ったのでしょうか？二人の人に会うためだったのですが、その二人とは誰でしょうか？ナイチンゲールは陸軍省のパンミュア卿を訪ねました。しかしパンミュア卿は休みを取ってスコットランドに来朝打ちに行っていました。次に古い友達のシドニー・ハーバートを訪ねました。しかしハーバートもアイルランドにマス釣りに行って留守でした。待つこと、辛抱することは彼女にとって珍しいことではありませんでした。ところが思いがけない知らせが届きました。スコットランドのバルモラール城に泊まっていたビクトリア女王からミス・ナイチンゲールの戦場での話を聞きたいという招きを受けたのです。女王とナイチンゲールはバルモラール城で2時間余りも話をしました。それから女王と一緒に教会に行ったり馬で遠乗りをしたりしました。時には女王が何の前触れもなくナイチンゲールの泊まっている屋敷に訪ねてきて紅茶を飲みながら午後のひとときを楽しく過ごされることもありました。ナイチンゲールは今度の戦争で分かったイギリス陸軍のひどい衛生のありさまを話し、それを良くするために何をしたらよいかを調査する委員会を作るように申し上げました。女王は賛成して陸軍大臣のパンミア卿を呼び寄せました。パンミア卿はもじゃもじゃの髪を逆立てた頭の大きな男で、野牛というあだ名がついていました。しっかりした人物でしたが、なかなか扱いにくい相手でもありました。しかし、ナイチンゲールの話を聞くと感激して、よろしい。あなたの望みが達せられるように力添えをしましょう、と言ってくれました。彼女は、この成功に胸を躍らせながらロンドンに帰っていきました。ところが、どういうわけかそれっきりです。2、3週間のうちに委員会を設けるという女王の命令が出るはずだったのに、いつまで経っても何の知らせもありませんでした。ナイチンゲールは陸軍省をはじめ役所から役所を歩き回りましたが、どこからもうるさい女として扱われました。とうとう彼女はパンミア卿に宛てて戦いを挑む手紙を突きつけました。もしこのまま委員会が開かれないのならば、私はクリミア戦争の経験と軍隊の衛生や病院の改革についての意見を出版します。これには野牛と言われるパンミュア卿も参ってしまいました。ナイチンゲールはそれまでに新聞社や出版社から自伝や戦場での体験を書いてくれとしきりに言ってくるのを断り続けてきました。それがもし出版されたとなると、イギリス中の大評判になることは明らかです。そうなれば国民の非難の目は一斉に陸軍省に向けられるでしょう。パンミア卿はすぐさま女王に命令を出してもらい、委員会を開きました。ナイチンゲールは家族の者と一緒にバーリントンホテルに泊まっていました。そして自分の部屋を小さな陸軍省と呼んで委員会のための仕事を指図しました。その部屋は暗くて風通しが悪く、夏の暑さはほとんど耐え難いほどでした。その上、お母さんと姉さんがフロレンスの仕事の都合にはお構いなしに部屋に入ってきておしゃべりしていくのです。ずいぶん困りました。二人は無論フローレンスを愛していましたが、それ以上にナイチンゲールの名声を愛していたのです。こうして兵舎内の衛生を良くすること、陸軍医学校を作ること、陸軍医務部の仕組みをすっかり改めることなどを決める委員会が設けられ、委員長にはシドニー・ハーバートがなりました。ナイチンゲールはこの委員会にイギリス陸軍の健康、能率、病院管理についての覚書という800ページもの長い論文を出しました。この論文には今でも役立つことがたくさん書かれています。かわいそうなフローレンス、あなたはあまりに働きすぎる。シドニー・ハーバートはたびたびナイチンゲールに忠告しました。かわいそうなフローレンスは ハバートの口癖でした。ハバートにしてみれば、陸軍大臣の時からこの上流家庭のお嬢さんには随分悩まされてきました。というのは、ナイチンゲールは一旦こうと思い込んだらとことんまで押し通す強情なところがあったからです。そのためハバートの都合などお構いなく自分の改革案が聞き入れられるまで厳しく催促の手紙を送り続けました。ハバートはナイチンゲールの優れた才能を認めていました。ナイチンゲールもまたハバートの人柄とその考えに心から信頼を置いていました。二人は固い友情で結ばれていきました。それにしてもハバートが心配でならないのはナイチンゲールが働きすぎることでした。事実ナイチンゲールの健康は夏からまたひどくなっていました。頭と心臓が痛み脈がむやみに速くなりました。それを鎮めるために日に2回冷たい湿布をしなければなりませんでした。もしかするとナイチンゲールは死ぬのではないか。周りの人たちがそう思ったのは、ナイチンゲールがたびたび発作を起こしたからです。それにしてもナイチンゲールの開花感は取り上げられるのでしょうか。パンミア卿は何かというとスコットランドへ鳥打ちに出かけ、役員たちはぐずぐずして仕事を伸ばそうとしています。なんということでしょう。クリミアの時と同じではありませんか。ナイチンゲールは政府の相変わらずのやり方にしびれを切らして1859年に病院の覚書という本を出版しました。この本に基づいて後にはヨーロッパの病院のほとんどがその仕組みを取り入れるようになりました。さすがのパンミア卿も降参しました。1859年、嬉しい知らせがナイチンゲールのもとに届きました。内閣が変わって、パンミア卿は退き、再びシドニー・ハーバートが陸軍大臣の椅子に座ったのです。さあ、これからどうなるでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。